そんなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第421回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木と
渋谷です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
鈴木さんね、
はい、
毛穴ある、毛穴ある、おかしいな、質問がおかしいな、鼻の上に、はい、あの 黒い点々点々っていう、あの何、毛穴がなんか詰まってる、
はいはい、詰まってるような、
そう、はい、あれって結構目立つタイプですか？
結構目立ってるねって言われますね。はい、
あのなんかやってる、あのそこの
なんか定期的に何かをやったりっていうのはないんですけど、うん、一回あの鼻にこうシートを刺ってこうそれを取りますよみたいなのはやったことあるんですけど、
あの 水に濡らして鼻に
ペタッと、そうです
で乾いたところにビローってやって、
そうですそれはあんまり効かなかったですね。
本当にな
んかあんまり効果は、まあ、1回しか、ね、やってないんであれかもしれないんです
けど、だからそれあれであんまり取れないんだったら、
はい、
あのおそらくだそんなに詰まってないんだよ毛穴が。
ああ、そう
です
ね。
うん、で毛穴にすごい詰まってたらあれがベロって綺麗に取れるのよ。
はいはい。
で、あれが黒くなってきて、ずっとほっとくと黒くなってきて、鼻の要は毛穴が広がるんだろうね、きっとね。で、あれをね、僕この間久しぶりにやったの、僕あれ黒いやつ。
はいはい。
黒いやつ、白い、ね、白いのと黒いのあるじゃない。
ありますね、はい。
で、あれ黒いの やつだと、あの取った時にすげえ見やすいの。はいはい、
そうですね、見えますよ。
すげえ楽しいのね。
楽しいですね。
でやったの、はい、で貼って、
はい、
貼って、まあ、乾かすまでちょっと時間かかるでしょ。
そうですね。
その貼ったまま自分の部屋来てパソコン立ち上げて、はい、で僕のパソコンは、ログインの、その、ね、パスワード入力しなくてもカメラで顔認識でログインできるようになってるのね。
そうなんですね。
でいつもはもうスッと入れるんだけど、
うん、
鼻をねその黒いやつでね塞いでるだけで、
はい、
認識しないの。
お、これまた高性能な。
高性能なんだか高性能じゃないんだかよくある。
まあどっちかわから
ない。鼻がちょっといつもより黒くなってるだけなんだよ。
まあそうですね、肌から見れば。
そんなにシビアとか思ってて。
マスクしてるとかだったらね全然わかるんですけどね、穴だけちょっと折っただけで
しょうがないから、あれだよね、はい、もう本当にもう乾くの待ってさ、
はい、
もうシートがもうあカチカチになるんだよ。
そうですね、カチカチになる。
ニューニューっつって、やってからパソコンやっとにログインできるっていう。
あ、それまでログインできない
んだ。ログインだってもう顔にはもうパソコンなんか覚えてないんだから。
あ、そういうこと
ね。いつも顔認識で。
じゃあそれを待たなきゃいけなかった、
ね。僕あれ顔ちょっとなんか事故かなんかで形変わっちゃったらもう一生パソコン入れない。
さすがに覚えやすいのにしときましょう。
いやいやいやいや、覚えやすいのにしたらもうすぐ他ハッカーが。ハッカーがすぐに狙ってくるから。
重要機密がいっぱい入ってますから。
もう本当に大変なんです。ということでございます。
はい、
はい、もうあのあれですか、もう渋谷さんなんかもうあれですか、もうオリンピック三昧でしょ、はい、今
ん、
いや、あの知ってた、今ね日本で、
はい、
あの日本のね首都が東京っていうところなんですよ、うんう
んうん、ああ、なんかそんなような噂は聞いてますけど、
そこでなんあのねオリンピックっていう、
あ、オリンピック、
お、なんかね、スポーツの大きな祭典を今繰り広げてみたいな。
あ、なんかね、そうそうそう、やってるらしいですね。
そう見て、当然見てるでしょ。見てるでしょ。もうあのほら、日本も金メダルラッシュなんつって。
あ、そうなんですか。
でも今何個ぐらい取れてるか分かってるでしょ、当然。
あ、そうですよね、やっぱすごい、ね、ラッシュだからね、まあ、
ラッシュだから、
ラッシュだから、
あの、あれみたいに前回のオリンピックよりも多い、はい、もうすでに
多い、なんか過去最高だっていう話、
言ってた、言ってた、
あ、ちょっと前回もね、ちょっとよく把握してないから、さっぱりって感じ、
振った人間を間違えたよ、
間違えてるかもしれない。
間違えてる、
完全に間違ってると思います。
オリンピックすごいな、あれなんでしょ、金メダルなんかよ30何個40何個
え、そんなに取ってる。
金メダル17個です。
あ、17個僕も見てねえ。
ちょっと
全部のメダル合わせたら34個。
あ、そうか、なんか情報が、情報が、あ、金メダルなんかさ、
はい、
もうあれよ、だってあれ日本で作ってるんでしょ、あの金メダル、当然ながら。
まあ日本で開催してますから ね、
もう作ってどんどんみんな選手配っちゃえばいいんだ、あれ。欲しいんだから、みんな金メダル欲しいんでしょう
なんて。それじゃ価値がないじゃないですか。
そういう問題じゃないと思う。
そういう問題じゃないの。
そういう問題じゃないです、
そういう問題じゃない。
サッカーとかも見ててさ、あんなにボール欲しいんだったら一人一個ずつあげるよって思わない。みんなで一つのボール取り合ってさ。
一人一人のボール遊びになっちゃいますから。
ダメだ、ダメなのね。そういうものじゃないのね。
一、はい、つのボールを追いかけてやっとサッカーですから。
あ、そうなんですね。じゃあ茶番はこ れ、ね、これぐらいにしまして、時間もいいところなので。はい、今日もですね、今週もですね、たくさんのリスナーの方、はい、たくさんか、たくさんの、リスナーの方からね、はい、お便りいただいております。今週お便りをいただいたリスナーさんのお名前の方を、今週は鈴木さんの方から。
はい、今週メールをいただいたリスナーさんのお名前です。ソニカルさん、ポテトッキリさん、バンブーさん、ママさん、キャナさん、パックスケの父さん、ひろこさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いうことでございまして、
はい、
今あれですよ、
はい、
日本では、
はい、
コロナの感染者がすごいことになってますよ、
はい、なんか急に増えました ね。
東京で一時は一日の感染者数4000人超え、
はい、
そうでした ね。
で、日曜日、月曜日はまあ3000台、2000台ちょっと下がってる。また明日、ね、明日じゃないか、これ配信は火曜日だから、今日あたり、ね、はい、夕方に発表される、それからまた増えるんじゃないかなと。
そうですね、
日曜日、月曜日は、ね、あの検査のしてる人数が、ね、やっぱり他の曜日に比べて小さいから、
はい、
少ないから、やっぱり人数も、ね、少ないっていうね、
はい、
増えるんじゃないかなと思ってて、はい、でさ、これ思うのね、
はい、
あの日本の総理大臣菅さんがね、
はい、
あのすごい辛い立場なんだろうなと思っててさ、
はい、
あのオリンピックやっちゃってるじゃない、
やってますね、
オリンピックやっちゃってるから、ね、はい、この今東京でこの感染者がぐっと増えてるのが、オリンピックは関係ないんですと、
はい、
オリンピックやってるから増えてるわけじゃないんですって、
はい、
言うじゃない、
はい、
記者会見とかで、はい、言わなきゃやっぱりいけないんだよね。
そうですね、
オリンピックのやっぱりその例えば選手村であったりとかっていうのは徹底的にしてやってるし大丈夫なんですよ、はい、選手もみんな検査した上で入国してもらってるし大丈夫なんですよ、うん、
はい、
移動できる範囲もきちっと、ね、制限してるから大丈夫なんですよ、
はい、
今増えてるのはそれとは別の問題なんですよ、はい、って言ってるわけですよ、
はい、
だからオリンピックは問題なく解散 できてるんです、これは特に問題ないんですって言わざるを得ないじゃん、絶対。
そうです ね、
状況としては、
ね、世界的に、うん、だけど、はい、反面日本国民に対しては、
はい、
外出しないでください、自粛してください、ね、うん、
はい、
飲食もちょっと控えてください、
はい、
外食控えてください、言わざるを得ない、
うん、
大きなこの2つの矛盾がね、
はい、
だオリンピック問題ないんです、できるんですって言ってる限り、
あの、はい、
要は国民としてはオリンピックできるんだから別に大したことないじゃんになるわけじゃない、
うん、考えと
る、本当は若者なんかにもあの 本当に外に出ないでっていうアピールをするんだったら、いやもうオリンピックもやってる状態じゃないんです、今大変なんです、だから外出ないでって本当は言わないと、なんか説得力がないじゃない。もう
そうですね、
だ少しはもうちょっと危機感を煽らなきゃいけないんだけど、
はい、
反面オリンピックを正当化するために、
はい、
なんかウイルスの危機感を煽りすぎるのも良くない。えじゃあなんでそんなに大変なのにオリンピックはやってんのになっちゃうから。
そうですね、
そう、だからすごく、だから今菅さんすごく辛い立場なんだろうなって。両立、この2つは絶対両立できないじゃないですか。
そうですね、
うん、そうですね。
でどう、2人はどうですか、あの、もうワクチンは打った？
私はまだ打ってない。
渋谷さん？私もまだです、まだ打ってないです。
何あれ、2人とも何どうした、若いアピールか
若いからパスなんか、ね、接種券が来ないのかな、
うん、なんかそう、私もそうなのかもしれない。
あ、そうなのか、若いアピールなのか
そういうわけじゃないですけど、まあ自治体のあれもあると思う。
僕は
まだ来てないだけ。
僕は今50歳、
はい、
50歳なので、はい、まあ、場所によっては地域によってはまだちょっとね、うん、あの早い、ちょっともうちょっと、ね、あの年齢が上の方が優先じゃないですか、
はい、
そ
う
です
ね、うん、なんですけど僕はあのもう2回目打ったんですよ、ね、7月の28日に2回目打って、
はい、
で1回目を7月7日に打ってるんですよ、
うん、
早いですね。
これね、1回もう喋ったかもしれない、7月7日に打った時に1回喋ったかもしれないけど、あの、はい、僕すごくラッキーで、
はい、
僕ね、あの高血圧なんですよ、
はい、
高血圧すげえ高血圧、はい、もうあのね、はい、どんだけ高血圧かっていうと、健康診断の時に、
はい、
よく血圧測るじゃない、
わかります、
ね、はい、必ずね1回目測って、じゃあ最後にもう1回来てくださいって言われるの、
はい、うんうんうん、
で1回目が高すぎるから、
ああそういうこと
で、でもう一回、もう一回、じゃあ全部検査終わってもう一回来てください、2回目測っても結局高い状態で、
あ、変わらないと。
そうで、あの、ね、もう本当に何年前だろう、10年ぐらい前に普通の会社の普通の健康診断で、はい、あの、はい、血圧は普通に測ってもらって、まあ、当然高いのよ、
うん、
ね、はい、上がね220とか30、40とか、なんかすごい数字だったのね。
はいですね、
うん、
で最後ほら問診があるじゃない、お医者さん
ありますね。
でそれあの見て、結果見て、はい、
で
大丈夫かって言われて、いや大丈夫です
笑い事じゃないけど、
あれよく立ってられるなって言われて、で普通だったらこの血圧はぶっ倒れるよ。であのちょっと今保険証持ってるかって言われて、
はい、
持ってます、はい、今薬出すからって言われて、健康診断で処方されるっていうね、血圧の薬
珍しいパターン
聞いたことない、
なかなか聞いたことない
でそれからずっと薬はずっと飲み続けてはいるね。
うん、はい、
で今もあの、まあ、病院に、2ヶ月に一遍薬をもらいに行ってみたいなのをやってるんだけど、
はい、
それも毎日飲まないとやっぱり、ね、まだ若い頃はいいのよ、やっぱ血管が元気だからさ、多少血圧が高くてもいいんだけど、やっぱ、ね、年齢重ねていくと血管もだんだんボロボロになっていくし、ずっと、はい、高い血圧で血を流していったらさ、やっぱボロボロになっていくんで、あの、
はい、
まあ、できるだけ血圧は落として血管をできるだけ、ね、長く
丈夫な、
そう、丈夫な状態にしとくっていう、
はい、
のが、だって今でも薬飲んで、そのやっぱりその、はい、市から来たんですよ、ね、県が来て、はい、でだけどまだ65歳以上が優先ですなって、
はい、
で、はい、ね、基礎疾患だ、僕は心臓病だよね、ある意
味ね、
血圧が心臓病を持っている、はい、持病を持っているので、要は、はい、行きつけのお客さん、行きつけのお客さん、かかりつけのかかりつけのお医者さん、ね、
かかりつけですね、
かかりつけのお医者さんに相談してください、
はい、
ね、で僕の行ってる病院が、
はい、
住んでる場所の市じゃないの、違う市なのよ、
あ、違う市なんです
ね。だからややこしいじゃん。
ややこしい。
県は自分が住んでる市から来るんだけど、
はい、
あの、
はい、
医者は違う市だから、
うん、
そこに相談しに行っていいのか、はい、でも、まあ、でも行こうって言って相談したら、はい、あの、うん、大丈夫だよつって受けられるよつって、
で、
あの、で、あ、いいんですか、市が違ってもいいんです、あ、だ問題ないよつって、で、あの、うん、今あのまだあの年齢65歳以上なんだけど、キャンセルが結構出るからさ、キャンセルが出たら連絡するからさ、はいはい、なんて言ってくれて、
あ、キャンセル待ちの状態
で、なんかね、本当にすぐにだから、それ行ったのがね、今思えば、7月の6日に行ったのか、
はいはいはい、
7月の6日に行って、でそんなことをお医者さんに言われて、はい、あ、じゃあキャンセルが出たら連絡しますって言われて、帰ってきた夕方に、はい、明日の朝来れますって言われて、あ、行きます行きますって7月7日に1回目行った、
はい、
で3週間後の7月の28日に2回目行った、
うん
うん、っていう流れなんだけど、あの、
はい、
2回目の予防接種を受けた人って、
はい、
結構高熱が出る人もいるっていう、
はい、うんうんうん、
聞いてます、
ね、で僕1回目の、
はい、
接種した時の翌日かな、翌日に 37.10、はい、ちょっと熱上がったの、
うんうん、
微熱ぐらいの感じ上がった、
はい、
で2回目ちょっと怖いじゃん、いろいろやっぱり噂を聞くので、
うん、まあそうですね、
でちょっと身構えて、ちょっと解熱剤とかもちょっと用意しておいた方がいいかなと思って、夜急に
ギャッて上がった
らさ、うん、大変じゃん、
はい、
でどうもそうすると何か何がええのね、カロナールだったかな、
なんかそんな名前
で、ね、っていう、うん、解熱剤がいいよって推奨されてます、
はい、
で、薬局で聞いたの、
はい、
カロナールっていうのがいいってよく聞くんですけどっつったら、なるほど、今在庫がないんですって言われて、
うん、みんな飲んで
るんですね、そう、とりあえずみんな予備で買っとくみたいな、
うんうんうん、
で結局まあ違う解熱剤を勧められて、それ一応買っといてさ、
はい、
でちょっと身構えてたんだけどさ、
はい、
結局今回2回目も 37.1 度ぐらいで、1回目とあんまり変わらない状態でさ、だからそういう人もいるよっていう、
うん、そうです、
大したことなく、あの、終わる人、結局さ、ほら、熱が39度とか出ましたっていう人がみんな言うじゃん、SNS とかさ、テレビとかでさ、はい、芸能人の人がすごいこれが上がったから、あの、ちょっと今週お休みですみたいなのとか
さ、
うん、
ね、
あの、ちょっとニュースになっちゃったりするじゃない、
はい、
芸能人の人なんか、でやっぱり一般の人も、ね、SNS でこんなに熱が上がったっていう時は言うじゃん、うん、だけど僕みたいに大したことなかった人は言わないんだよね、
そうですね、
だから、うん、そうかもしれない、
うん、意外と本当に、あの、要は怖い話ばっかり出ちゃってて、僕も怖かったんだけど、
うんうん、
で意外と大丈夫な時もありますよってのは言っときたくて、
あ、
そうですね、うん、
ただ上がる、熱がちょっと上がる、うん、副反応がちょっと大きい人も当然いるので、はい、そこはちょっと、ね、気をつけながら、
はい、
ワクチン打った方がいいかなっていう、まあまあ、若いお二人はね、
ま、私そんな若くないけど
ちょっと先なんでしょうけどね、あの、いや、じゃ、健康な若い、
健康な
大丈夫なんでしょう、いや、でもさ、思わない、でもさ、若い人にこそワクチンだと思わない、
うんうん、そう思いますよ、はい、私も、
ね、やっぱり今感染が増えてるんで、うん、若い人じゃないですか、
そうです ね、
やっぱりあんまり逆に、ね、年配の人が感染が多くもないらしいんだ、結局外出ないからみんな、
うんうん、
年齢高ければ高いほど、はい、だけど若い人の方がやっぱり外出ちゃう、
うん、出ますね、
よくテレビのインタビューとかでもさ、うん、すごい、オリンピックやってんのになんで遊んじゃいけないのよみたいな、
まあまあ、そういう
感覚なんだよね、若い人、もうみんな、ね、緊急事態宣言なんて全然聞いちゃいないじゃん、
聞いてないと思うの、
そうですね、
うん、何、そうだったのみたいな感じじゃん、うん、
多分そんな感じですよね、
もう 今あれなんでしょう、都道府県その県またぎとかでの旅行とか帰省とか避けてくださいっていう、
はい、言ってるみたいですね。そうですね、
知事がみんなで合同で発表したりしたんでしょう。
はい、
ね、うんうん、
だからもう本当に今はちょっともう一度ね、気を引き締め直して、
うん、はい、
踏ん張りどころじゃないかなと、若いお二人はね特に
そうですね、ね、気をつけます。
そうですね、気をつけないとね、
あのそんなに若くないんだよとか言っていいんだよ
我々若いから、
もしくは、もしくは竹内さんも、ね、竹内さんも若いじゃないですかって言っていいんだよ
それ
入れてほしいんですか。
そこですか。
ちょっと50超えちゃうと。
もういいです。もうこの話終了。
終了
です、
はい。ワクチンをねこれから打つ方もいると思いますけど、
そうですね、ま
あちょっとなんだろうな、本当にあんまり怖がりすぎず、本当に注射自体は本当に痛くもなんともないというか。うん、
はい、
全然
そうなんですね、
もう全然イメージとは違うで、よっぽどね健康診断の時に血を取ってもらう時の針の方がよっぽど痛い、
はい、あ、本当ですか、うん、
あっちも全然痛い、
楽勝じゃん。
そう、本当にねただただその筋肉のところに筋肉注射だから、
はい、
打った日の夕方ぐらいは僕はこの打った周りがちょっとなんか打ち身のような痛みはずっと続いていたので、うんうん、でその日はねちょっとその打った側を下にして横に向いて寝るのはちょっと痛いなっていうぐらいの、
ああ、
それまで1日で収まっちゃう、
1日で、
うん、
感じです。
ちょっと安心します ね、
はい、早めにチャンスがあったらできるだけ早めにね、まあまあ打つか打たないかは、受けるか受けないかはね個人の自由なので、
まあ、そう
強制ではないので、うん、それぞれ判断していただいて、
はい、
まあ、打てる方はできれば打った方がいいかなとは思います。
うん、
はい、いうことで、
はい、
その話は置いといて、
はい、置いとい
て、大事な話をしていきますよ。
はい、
先週お話ししました、
はい、
うん、
豆腐の味噌漬けっていう
そんな話もされてましたね。
これどこで話したんだっけ
あでも
本編で喋った、それとも
本編じゃないかもしれない、なんか
有料の部分だったような、
オーディオブック
ドット
JP で聞いてる人だけが聞けるおまけの部分で喋ったのかな、
うん、多分そうです ね、
じゃあちょっとね話をじゃあきちんと改めてしましょう。実は僕が、はい、渋谷さんに、あ、じゃあ正確に渋谷さんと鈴木さん2人に、ね、はい、豆腐の味噌漬けっていうのがすごく美味しいんだと、
はい、
豆腐一丁をなんか味噌ですごくつけて、はい、もう豆腐が水分がある程度抜けてもうカチカチな本当に硬い感じの、
うん、
もうチーズのような感じ、はい、
おっしゃってましたね、
ね、
やつでこれが美味しいと、
はい、
ぜひ買ってよと、
はい、
2人に勧められて僕も買ったんだよね、
そう、
豆腐の味噌漬けその場で買った、
はい、
で、渋谷さんはああ美味しそうって言って買ってくれたのよ。
そうです、は
い、ね、注文してくれた、はい、その場でね、
はい、うん、その場で。
鈴木さんはなんか全然興味を示してくれな
かった、うん、あ、なんか、うん、なんか買ったかな、
買ってない、買ってないでしょ、買ってないでしょ、
すいません買っておりません。
先週の収録時にこれ注文を僕と渋谷さんして、
はい、そうですね、
で、僕のところに届いたんですよ、
はい、
で渋谷さんのとこどうですか、届きました。
いや、もう届いたどころかもう食べちゃった感じですね。完食
したってことは、
うん、はい、
まあまあまあすげえもう食べられないような苦手なタイプではなかったって判断していいのかな、
はい、もうめちゃくちゃ美味しかった。
あ、本当に、あ、やった、
お
やった。じゃあちょっとどんな感じの商品で、
はい、
どんな味でどんな食感でとか、うん、もうリスナーさんに分かりやすいようにじゃあちょっと説明してあげて、ね、説明してあげて。
グルメレポートすると、本当にチーズみたいな感じ のこう真空パックになっていて、茶色っぽいチーズみたいな感じのもので、まあ、それをちょっとスライスして、私は竹内さんに勧められたようにマヨネーズと七味で食べました。でそれがね、なんだろう、チーズともまた、チーズに似てるんだけどチーズともまた違う、ちょっと和風のチーズみたいな、
なんかねちょっと違うよね。
うん、なんか後味が何とも言えず、すごいいい後味なんですよ。
はい、
で本当にお酒に合う。
合うよね。僕飲まないけど。
めちゃくちゃ合う。
お酒一切飲まないけど僕。
そう、飲まないのにこれが好きな竹内さんもすごいなと思ったんですけど。
本当にお豆腐一丁をお味噌につけて、多分長時間つけてるんだろうね、おそらくね。
うん、そんな感じですよね。
中の水分がほぼほぼ抜けて、
うん、
本当に硬さとしてはチーズの硬さ、
うん、まさにそうでした、うん、
で、中まで本当にその味噌の色の茶色いのが、うんうんうん、表面も本当に茶色くなってるし、中までちょっと茶色いんだよね、はい、
そうです、う
ん、で食べると、本当になんかやっぱ味噌の香りがそんなに強くないんだよ。
そう、うん、そんななんかこう味が濃すぎてすごいっていう感じじゃないんですよね。
そうそうそうそう。すっごくねこれ美味しいのよ。
いやもうすごい、うちの夫もすごい気に入って、切らさないようにしてほしいって言われます。
リクエストか。
いやもうこれね本当にあのAmazonで買います。うん、ですね、
はい、
軽井沢ナチュラルストア。
うん、あ、そうだ、はい、
あるいは、
豆腐の味噌漬けで検索してもらえれば出てくると思いますので、よかったら、
めちゃくちゃおすすめです。
これは美味しい、まあ、当然この今、ね、渋谷さんの反応も見て、じゃあ鈴木さんは買いますか。
買いません。
はい、わかりました。
すいません。
おかしいな
別に美味しいそうだなっていうのは非常に伝わってはくるんですけど、本当に食べるあれ食べない感じなんです
よ。食べない感じなのね。
食べない感じ。
あ、なんか味噌が
言葉選びが難しいですけど。
味噌が嫌いなのかな。
味噌は大好きです。
豆腐が嫌いなのかな。
豆腐も好きですよ。
うん、じゃあ何が嫌いなのかな。あ、僕が嫌いなのかな。
どういうこと。
竹内が勧めてるやつなんか食うか、この野
郎。そんな
んだったら喋ってないでしょ。
あ、そう。
純粋にそういうおつまみ系を食べないので。
なんかね、ほら、なんだろう、ちょっとあれだよね、そのお酒飲まなくても僕じゃあなんで食べるの、うんうん、っていう話だけど、はい、僕はちょっと小腹が空いた時にちょっとつまむみたいな、
うん、ちょうどいいですね、そういう時。
好きなのはあのね、スルメとかも好きなの。
あ、はい、ちょっとそういう感じ。
そう、うん、お酒一切飲まないけど、うん、スルメをなんか焼いて、なんかね、マヨネーズつけて、
うん、そう、やっぱマヨネーズが合う感じも、
ね、マヨネーズが合っちゃうね。よかった、
そう、
ね、気になる人は買ってみてもら
える、美味しかったです。はい、うん、おすすめです。
でね、でね、これね、今もう一つ気になってる、うん、これまだ食べたことがないんだけど、
はい、
あのね、よくね、これなんか美味しい、アマゾンですげえ美味しいのないっていうのをよくね、僕がやってるラジオトーク、はい、の、ライブ配信でちょっとなんかアマゾンでなんかいいのないかな、買ったらおすすめのものないかなって言うと必ず誰かが勧めてくれるんだけど、
はい、
リクロおじさんの焼きたてチーズケーキっていう、
これ
が美味しいよと、
はい、
で今アマゾンで見ると、
はい、
リクロおじさんの焼きたてチーズケーキ6号サイズ直径18センチ、はい、うん、2個セットで2560円っていう、
お
これがどうなのと。名前は知ってる感じだよね、2人とも、ね、
うん、聞いたことある。
リクロおじさんは、はい、
リクロおじさんを知ってるの。
リクロおじさんっていうそのチーズケーキっていう名前を知ってます。
ああ、もう今完全にお
じさんは知らない。
リクロおじさんは知ってますみたいな反応だったよ今ね、完全に、ね、
なんか、まあ、そういうブランド名みたいなね、のはしてますよって話。
あ、そういうことね。そういうことね。よかったよかった。
大丈夫です。そのおじさんは知らない。
でこれどうなのってちょっとやっぱ思うでしょ、二人とも。 ちょっと納得できないでしょ、うん、納得できないよねこれね。
納得できない。
何がクローズさんの焼きたてチーズケーキは納得できないでしょ。
どこがどう納得できないのかが分かんない。
だってさ、でもよく考え、はい、よく考え、これネット通販で売ってんだよ。
はい、
ね、うん、もう家に届いた時は焼きたてじゃないのよ。
全く、うん、でも焼きたてって書いてある、
ね、リクロおじさんの焼きたてチーズケーキっていう名前はともう書いてもらいたい僕は。本当にだこれは
ううこ
正式には、正式なこれ商品名としては、はい、リクロおじさんの焼きたてだったチーズケーキでしょ。
まあまあ正式に言えば
でしょ。
そうだな、はい、
だここね、引っかかる部分ここだけなんで、すごい美味しそうなんで、すごい美味しそうで食べてみたいし、
はい、
ね、
はい、
本当にね、みんなが勧めてくれる、買おうかなってちょっと思ってるんだけど、
はい、
ただ絶対届いた時点では焼きたてじゃないでしょうと。
まあそりゃそうですけど。
ということはもう商品名に偽りありなわけじゃないですか。
うーん、うーんとは言いづらいが。
正確にきち
っと焼きたてだったで誰も買わないでしょ。
いやいやいやいや、
食べたくなんないもん。
なんで焼きたて、あ、当時は焼きたてだったでもいいよね。
当時は、
当時
なんかもっとやだ、
その当時は。
すごい時間経ってるみたいで嫌なんですけど。
まあ、ほんと焼きたてだった時もあるよね。チーズケーキでもいい
よね。あるよね。
まあね、だってこれ以上あのネット通販で買ったらリクロおじさんが一軒一軒回ってその場で焼いてくれるわけではないわけでしょ。
そんなことはしない
でしょ。リクロおじさんそんなに暇じゃないじゃん。
そんなサンタクロースみたいなことじゃないの
だよ、ね、ってことはもう焼いたやつを焼いてだいぶ時間経ったやつが届くわけじゃん。
うん、下手したら冷凍とかで届く。
もうよくないな、よくないよくないよくない。そういうなんかもう、もうジャロに訴えるよねこういうのはね。嘘を大げさ
紛らわしい。
これは
それに騙される人一人もいないと思います。
いや僕は言っちゃうかもしれない。これ焼きたてだって書いてあるから買ったんですと。全然あったかくないんですけど。
ただのクレーマーですと。
あ、そう。でもこれちょっと食べてみたいんでね、ちょっとね。
いや普通に美味しそうですよ、めちゃくちゃ、うん、
チーズケーキは好きだ、
ね、チーズケーキ
食べてみて。鈴木さんこれは食べたいですか。
それは食べたい。
じゃあこの リクロおじさんの焼きたてチーズケーキの味噌漬けはどう。
チーズケーキの味噌漬けか。絶対美味しくはなさそう。
美味しくはなさそう。
食べたくはない。
食べたくない。
いらないかな。
鈴木さんはあれだ、味噌漬けがダメなんだ。
味噌漬けは好きですよ。味噌漬けするものが悪いのであ、
リクロおじさんの焼きたて豆腐ケーキだったらどう。
焼きたて豆腐ケーキ。豆腐ケーキは食べないかな。
あ、そう。じゃあリクロおじさんの焼きたて豆腐ケーキの味噌漬けはどう。
豆腐の味噌漬けでいいじゃないですか。ケーキしなか
った。じゃあもう豆腐の味噌漬けを買いなさいよ。
いや、あのチーズケーキを買いたいと。
チーズケーキを。ダメだ、騙されなかった。
手ごわいです。
誘導した。
何の誘導なんですか。
どうにか買わせようとして
る。どうにか買う。もう軽井沢ナチュラルなんたかっていうところ。
ナチュラルストアね。
そう、ナチュラルな、そこはちゃんと覚えてるんだ。
こういうところは覚えてますね。
ちゃんとね、儲かってほしいんだよね、僕は、ね。
儲かって、まあリスナーの皆さんが買ってくれます。
本当かな。
投票のメールがいっぱい来ると思います
よ。リクロおじさんばっかり買うんでしょ。
後に喋っちゃったから。
騙されて焼きたてだと思って。
分かりやすく美味しそうだからな。
なんかポカポカのやつが届くと思ってるんでしょどうせ。ふわふわなさ。若干しぼんでるよ。焼きたてじゃないんだから。実際
のこと
若干シワシワになってるよ表面もね。おそらく分かんないけど買ってない。
リクロおじさんに怒られます。
ほらちゃんとだ、そこはだってさ、もうやっぱりこうやって商品をやっぱりねポッドキャストで番組でこれ紹介するんであれば、
はい、
正確なところをお届けしなきゃいけないわけですから、
うん、そうです
ね。普通にね、リクロおじさんの焼きたてチーズケーキって言ってしまったら、
はい、
焼きたてが届くんだって思って まあ、特にこれ音声だけですから、
うん、そうです
ね、思って注文したら全然焼きたてじゃないと、竹内の野郎と、
はい、
どうしてくれよっていう、そういう方もね、
中にはここにまず竹内さんは入ってこないと思う、そうやって言う人に
あ、そう、大丈夫、
そのリクロおじさんのチーズケーキの方に文句言うと思う、そういう人は。
竹内さんじゃなくて、
そうかな、そうかな、
竹内さんには文句言ってこないと思いますよ、そういう人は。
あ、じゃあ竹内おじさんの焼きたてチーズケーキはどう？
それはいらないです。
いらない、いらないらしい。
竹内おじさん。
じゃあいいです。
じゃあいい、
じゃあいい、はい、じゃあ僕は後でね、リクロおじさんの焼きたてチーズケーキ買って食べたいと思います。
あ。
はい、
はい、
2つセットの2個セットのやつを買いたいと思います。
はい、
はいはい、
また食べたら報告します。
はい、お願いします。お待ちしてます。
楽しみ。
はい、ね、もう一つ今週ね、
はい、
や
っぱりちょっといろいろ、やっぱりあれかな、このオリンピックの特番が多いからかな、
はい、
ちょっとや裏番組とかさ、ちょっと強めな視聴率取れそうな番組を結構当ててきたりするじゃない。
あ、そうなんですね。
でこの間ね、多分これもう鉄板で視聴率取れるんだろうね、警察24時みたいなさ、
は
い、
や
つがあってシーズンごとにやってます
ね、
うん、
ね、これ絶対嘘だよね。警察に密着絶対24時間以上やってるよね、これ。
そういうこと？そういうことですか？
そう。だから正確にはこれ警察24時間以上にしといてもらわないとさ。いや、視聴者は勘違いしてしまうから、やばい、本当に。いや、海外ドラマの24みたいに、だから1日でもう24時間で何か全てがね、事件が起きて解決するなんていうことに、はい、想像しちゃうから。
そうかな、しないですよ。
勘違いをしてしまう、よくないよくないよね。これも書いてもら
って、24時間以上密着してたって
。そこはやっぱりよくないだ、テレビの悪いとこだよね、やっぱりね。
そうかな。
どうしてくれる人探すのが難しいと思います。
24時間以上さ、実際はさ密着してるんですよ、はい、なんか24時とかって言って24時間で撮影しましたみたいなさ、誤解を与えるようなタイトルにするはよくない。
多分テレビ局側はそんな趣旨でタイトルつけてないと思うんです
よ、ね。そうね、そう、僕もそう思う。いや、それで、それ、そんな話はどうでもいい。それ、いや、今言ったらちょっと面白いかなと思って言っただけ。いや、すごい、あのね、そこでね、交通違反をね、捕まえてるところで、はい、すげえなと思ったのが、本当に若い女性の人が、高速道路で捕まるのよ、はい。その捕まった理由っていうのが、タブレットで、
はい、
タブレットで何か、うん、なんかなんだっけな、SNS かなんか見てた、
はい、タブレットで、
そうで、しかも何かを、はい、タブレットを何か固定しとくわけじゃないよ、車どっかにね、じゃなくて持って、
はい、
持った状態で一緒にハンドル持って、
危ないよ、
で高速道路、
すごいです
ね、
すげえなと思って。でもいるよね、やっぱりね。
います？
いない？なんかよくさタブレットじゃなくてもさ、
はい、
トラックのうんちゃんとかでさ、よく見かけるのがさ、はい、ハンドルのところに一緒にジャンプ持って運転してるやついない？
ああ、見たことある。
あるよね。
見たことないな。
なんかジャンプなんだよね、みんな。
なんかジャンプ的な厚さのものを読んでいらっしゃる。
多分だからあれなんだろう、どうしても気になっちゃうんだろうね。先週の続きがね。
ちょっと我慢してもらいたいですね、そこは。ね、
だからもうあれでも今連載してないだろうけどね、あれ読める、ギリ読める、運転しながら読める、多分ドラゴンボール程度のものだったら多分読めると思うんだよ。ね。ズギュンボカーンとかそんなのしかないからさ。だいたい、ね、1話それで終わっちゃう時があるからさ、
効果音だけで。
大したセリフなく終わることが絶対読めないのはきっとこち亀的なやつだろうね。
ああ
もう本当に細かく文字がいっぱい入ってるようなさ
いろんな説明があったりとか。
そうですね、
あれは読めないよね。でもいるよね、読んでる人ね。
うーん、それ見たことあります、
ね、うん、あれが今はタブレットなんだろうねきっとね。
あ、
タブレットでやるんですね、スマートフォンとかじゃなくて。
じゃない、怖いよ。
ダメダメ、そんなことしちゃう。
いまだにでもね、あれだもんね、携帯電話普通に手に持ってさ、
はい、
電話しながら運転してる人平気でいるもんね、
うん、
あのなんかさ、頭くるのそういう人を見ても頭にくるね、お前大丈夫かよって思うの、やっぱ見かけると、
はい、
警察がいないから捕まらないようなもので、
はい、
見られたら一発アウトで下手したらメンテだよあなたはっていう状態じゃん、
うん、
今、ね、重くなってるからさ、はい、いるよ、未だにいるよね、手にも。
うんうん、
でそういう人たちもムカつくけど、もう一つムカつくのは、はい、あの、はい、一車線の片側一車線の道路で、あの、はい、左に寄せてずっと電話してるやつね。
車止まってるけど、
そう、お前電話するとしてもそこじゃないだろう。えらい、ちゃんと止めてハザード出して、はい、ね、電話しても、まあまあまあ、ある意味偉いは偉いんだろうけど、でもあなたそこじゃないの、はい、もうちょっと先行ったらコンビニあるからそこまでなぜ我慢できないっていう人いるじゃん。
確かにな
んか急にかかってきたんですかね。
いや、折り返しはいいじゃない。
あ、きっとあれ、まあ、ちょっと待ってもらうとか、
あの、まあね、折り返したらこっちの電話代になっちゃうからとかつって出た
ケチ
ケチな感じ。
そういうことだと思うんだ。多分周りに気を使わない人だから、そういう人は。
うん、確かに。
僕なんかやっぱり気まずいけど、ね、みんな後ろでさ、なんか背並んじゃってさ、対向車線の車がいなくなるのを見て、一台一台なんか抜かしていくみたいな感じの状況を作っちゃう。
そ
うですね、怖くてしょう、平気な人っているよね。
そういう性格なんでしょうね。
僕一個二人に聞いていいですか。多分僕は、2人、多分番組上では何度か聞いたことあるんだけど、
はい、
2人に聞くのは多分初めてなんで、
はい、
携帯電話を手に持って、
はい、
ね、耳に当てて電話をしながら運転するのは、これは交通違反ですよね、これね。
はい、そうです
ね、合ってますよね。で、はい、ハンズフリーの Bluetooth のイヤホンとかで、はい、ハンズフリーで耳にして、まあ、スマホは置いた状態、はい、通話、はい、これで通話をするのは基本的には OK じゃないですか。
はい、
そうです、
まあ、都道府県によってはいろいろ条例があってダメなところもあったりするみたいだけど、基本的にはこれは OK じゃないですか、ハンズフリー、
はい、
ね、
OK、
じゃ
ない
です
か。
はい、ではですよ、
はい、ね、
はい、
要は手が空いてるから OK なんです、ハンズフリーって、
うん、
はい、手が自由に動かせるから OK なんです
、
はい、助手席に座っている人が、
はい、
携帯電話を運転手の耳に当ててあげてる、
うん、
はい、
で運転手はハンドルをちゃんと10時10分で持ってる、
まあ、10時10分でもまあまあまあ
はい、
これは違反ですか。
なんかダメな気がしますね。
うん、まあ両手は塞がってないからなとは思うんですけどね。
でもなんかダメな気がしません。
じゃあ分かった。じゃあ助手席の人が耳に当ててるのではなくて、はい、耳にスマホを当てた状態でガム手でぐるぐる巻きにしとく、
はい、まあ一種のハンズフリーではあります。
状況としては本当にハンズフリーと変わらないわけ、
うん、まあそうですね。
なんか別の意味でなんかダメな気がするな。
なんかね、じゃあこれはダメかどうかっていうのをね、来週の、ね、配信までに鈴木さんの方が調べてきてくれます。
私が調べるんですか。
お願いします。
あのあれです、最寄りの
課題が
最寄りの警察にね、
最寄りの警察に、あ、分かりました。
分かります。迷惑な人。
本当ですよ。
そんなことどうでもいい話を。
どうでもいい話なことで電話してくんだよって言われちゃいます
か。本当だよ。
いや、なんかね、いうことでご ございまして、
ありがとうござい
ます。今週は以上でございます。
はい、
エンディングいきます。
はい、どうですか、最近どうですか皆さん。
最近どう
なんかありますか、なんか最近ちょっと気になったこととか。
気になったこと、あ、私からいいですか。
じゃあ、どうぞ、鈴さんどうぞ。
はい、ちょっとオリンピックもあって、最近ちょっとテレビを。
オリンピックってやってるんですか。
オリンピックっていうのやってるんですけど、
どこでやってるんだろう今。
日本の東京っていう首都のところでやってる。
いやいや、鈴木さん、おかしい。東京は2020なんですよ、あれはね。今年は2021年なんですよ。間違ってる、もう、おかしい。もう1年間違っちゃったりして、もう、おかしい。
でもなんかね、今年やってるみたいな。
やってるんだ、なんでだろう。
なんか1年延期したらしいです。
延期した、知らなかった。で何話、
いいですか、話
聞く。聞く、ちゃんと聞くタイプの人。
でまあ、見ててですね、こうオリンピックをちょうど見てて、あのニュース速報って流れてくるじゃないですか、
はい、
はい、たまにテレビ見てると、
はい、
でやっぱニュース速報っていうと、まあ、芸能人の誰々が逮捕されましたとか、
はい、
まあ、誰々が、まあ、亡くなりましたとか、あまり、まあ、いいイメージはないじゃないですか、
そうね、ちょっとどっかでちょっと震災が
そうですね。で、なんか、で、ちょうど、まあ、この今日なんですけど、うん、テレビ見てて、ニュースの方が流れてきて、で、やっぱ、ね、そういうイメージがあるんで、あって思って、なんか嫌なことでも起きたのかなと思ってみたら、うん、なんとか選手が、なんとかメダルっていう、オリンピックのニュース。
ああ、
うん、
ありますね。
いや、まあ、もちろん大事なんですけど、
大事
なんか文言をオリンピック速報とかに変えてくれると、こっちも気持ちが楽なのにな
って。ちょっと一回構えちゃうから、
ピロリロリンの時にね、
ピロリロリンの時にニュースポーって流れてきて、えって思うんですけど、中身見たらオリンピックの結果っていうんで、
もうそれは、
うん、確かに
それはさ、もう生放送かなんかで言えよって話だね。
まあ、そうです。
あれ意味わかんない、生放送の番組やってるのにニュース速報流れてくるのっておかしいと思わない？
あ、なんか情報番組とかで、
ね、そう、あんたが喋りなさいよ、うん、なんかニュース速報が流れて、それ見て中で、はい、生放送してるタレントさんがちょっと驚いちゃって、えとか
ですね。速報が来ましたねみたいな感じで。
ありますよね。
ありますね。
ね。
なんでだろうね、あれなんで生でやらないんだろうね。
確かにああいうね、情報番組は流すより言っちゃった方が早い気がしますけど ね。
確かに。
なんかだからあれなんだっけな、そのニュース速報もさ、大事なのは分かるけどさ、はい、すげえ大事なのは分かるんだけどさ、うん、
はい、
オリンピックのさ、
はい、
今オリンピックってやってるんですよ、う
ん、そうなんですね。
そうなんです
ね。
もういい、
もういいです。
オリンピックの開会式が始まってすぐの時にニュース速報流れたのよ。NHK で何の速報だったかもう覚えてないんだけど、
はい、
でこのタイミングって思って大事なんだよ、大事なんだよ、大事だから当然速報流れ、
まあ、流さなきゃいけないような情報です。
当然当然ね。でまあね、ニュース速報で、まあ、全国的じゃないと思うんで、はい、流れてないよっていう地域の人もいるだろうけど、関東では流れたんですよ。
はい、
これ僕開会式録画して一生大事にしようとしてたのにニュース速報込みなんだってちょっとね、
思ってますね。確かにちょっとけど、
しょうがないのは分かってるし、必要重要なのも分かってるんだよ。
うん、
分かってるんだけど反面みたいなところがあって、
そうですね、 なんか録画してる分なんか余計
に、そう、なんか録画したやつには残らなくてよくない？
ああ、なんかね、うまいこと技術でね、残さないようにしてくれてもいい
ですね。できるような気がするよね。
あの地震もそうじゃないですか、う
ん、地震の時もね、
それあの録画したやつを見てるときに、
はい、
その地震の情報が入ると、
はい、
あのなんだ、あのこれから揺れますっていうやつたまにあるじゃないですか、
はいはい、
あれね、あのちょっとギョギョしようとのやつね、
そうそうそうあれをなんか録画してって見てると分かんなくなっちゃって、はい、すごいパニックになっちゃう時あります、
うんうん、確かになんか見ちゃうと
そうそうそう、分かんなくなるんで、あれもちょっと録画には入んないようにしてほしいです。
でもあれって逆に、はい、特にほらあの、はい、東日本の、ね、震災の時はあれたくさん流れてたじゃないですか、はい、1日に何度も流れたじゃないですか、
何度も流れてます、
うん、であれって多分あの時のドラマとか、うん、ニュースとかっていうのを録画して、はい、あれを例えば、ね、何十年後に見た時に、
はい、
ああこんな時もあったよねって思い出せると思う。
うん、
大地のそういうの、
そういうのは、ね、そういう思い出じゃない、
そういうのはね、あのなくしちゃいけない、ね、
そっか、
そうダメ、よくないよ、そういうのニュース方法なんかね、録画した時に消えればいいなんていうそういう発想はよくない。
あれ
最初に言い始めたら誰
だ
った
か、まあ、
リーダーシップがなんか、
渋谷さんはそういうところがあるね、
そういうところ
が昔から
昔から
竹内さんは昔からそういうところがある
いやでも本当に思うのはあの、ね、よく言うのが、
はい、
あの例えば映画を昔の、ね、はい、例えばビデオとかでさ、テレビでやってる映画を、はい、その録画してたりして時期にさ、
はい、
なんか凝ってる人はさ CM を全部 さあの消してさ、
は
い、CM が入らないようにして、うん、もう本編のとこだけをうまく編集してビデオテープに撮ってる、はい、でなんかラベルとか綺麗に貼っちゃったりしてさ、はい、大事に撮ってる人いるじゃない、
はい、
昔よくいたでしょ、であれが、あれはバカだなって思ってて、
なんでですか、
だって映画はレンタルで借りりゃいいじゃない、
そうだけど、
ね、あれ大事なのはあの映画を流していた間に入ってる、
はい、
CM があれ10年後、はい、20年後に重要になってくるのよ、
確かにそうかもしれない、
ね、映画なんか DVD なんだから、どうせそのうち
ほっとけば何も
ない、画質のやつは見りゃいいんだから、だから逆に、うん、映画の部分だけ外して CM だけまとめるぐらいでもいいぐらいなんだよね
随分極論ですけどね
でもその方が懐かしさは絶対ありますね、
うん、あれ込みで懐かしいな、じゃんあの映画、あのこの頃にちょっと流行ってたなとか放送してたなとかさ、うん、
はい、
CM で思い出すところってあるじゃん、
あるあるある、
あの僕これ番組でもよく喋るけどさ、あの、はい、僕うちに残ってるいろんな、
はい、
あのビデオの中でさ、
あの、はい、
よくあの懐かしの CM 特集みたいなテレビを録画したやつが残ってるのね、
あ、
で、
はい、
懐かしの CM 特集でなんか本編で流れてるCM は当然懐かしいんだけど、その間に入ってる CM がもうすでに懐かしい、はい、今
全部ひっくるめて懐かしい
本当だ、全部特集だ、
そうでもずっとずっと CM なしでずっと楽しいの、
総本編
そうそう
すごい斬新な楽しみ方、うん、
大事だよねっていう
ね、そう思うと、
うん、そうです ね、
ね、まあ、僕とだからあれだよね、渋谷さんは別に何とも思わないけど、う
ん、はい、
あれはね、その鈴木さんはそのあれでしょ、速報とか流れてくるとよくないって思っちゃうわけでしょ、
はい、よくないとは思わないですけど、うん、まあ、身構えちゃうんで、その文言のところを変えてくれっていう話はしてます、
ね、いや僕はやっぱ大事だと思うな
すいませんでした
裏切り謝っちゃった
謝ったら僕が悪い人になっちゃうから鈴木さん謝っちゃったら僕が悪い人で終わっちゃうから、これずるいずるい戦法を使っちゃ
った、
そうずるい戦法を使っちゃった、はい、いうことで、まあね、
はい、
じゃあもうとりあえず、あとはあれですね、細かいいろいろまたあるでしょ、今週もいろいろ話あるでしょ、ね、
うんうんね、
それはちょっとあのこの後オーディオブック .jp で聞いていただいている方だけが聞けるおまけのところでお話ししていきましょう。
はい、
ということでございました。今週最後締めの告知はじゃあ渋谷さんいけますか。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、いきます。この番組そんなことないしょでは皆様からのご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。またそんないと名の付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL、
おっと渋谷さんが途中でいなくなってるけど大丈夫か。
大丈夫ですか。
渋谷さんがいなくなったぞ急に。どこ行った渋谷さん。
どっか行ったね。どっか行
った。急に聞こえ、じゃあ、じゃあ
代わりに行きましょうか。
鈴木さんが違う違う。
鈴木を鈴木が頑張ります。
お願いします。
はい、ホームページの URL はsonnai.com sonnai.com です。ツイッターもやっております。こちらはそんない P SONNAIP で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。そして、ボイシーにてそんないプロジェクトのメンバーが日替わりで毎日配信を行っております。ボイシーのアプリをインストールしていただいてそんないインボイシーで検索をしてフォローをお願いいたします。またそんなことない人はラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいてそんなことないっしょ、もしくはそんない竹内で検索をしてフォローをお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。渋谷さんが未だに帰ってきません。
あれ、
赤字が出てきた。あれじゃないよ。
なんかあれ、なんか私喋り終わったと思ったら鈴木さんが喋ってて今どうしてなんだろうって思って、ね、いなくなってました私。
一応あのリスナーさんにね、念のため説明しておきます。僕らは今みんな3人で一つの場所に集まって喋ってるわけではなくて、はい、ネット回線を通じてね、音声つないで、はい、喋っているので、渋谷さんが急に声が聞こえなくなって、
はい、
もうしょうがないんで、ほら、あの、
はい、
続きさんが鈴木を
違う鈴木を
してくれたんで。
あ、鈴木さんありがとうございます。どの辺で聞いちゃったんだろう。
ホームページ
のリンクあたりですね。
あ、結構前半ですね。
ずっと裏では一人で喋ってたのね。
あ、ずっと喋ってた。
はい、いうことで、またね、あの、
また
次回リベンジしてくれる。
はい。
なんだろうね、なんだろうね、何が起きたんだろうね。
なんで急にいなくなっちゃったんですか。
ネットの関係だと思います。いうことでございました。
はい。
じゃあね、はい、よかったら皆さんですね、あの、僕ラジオトークをやっておりますね。今話ありましたけど、はい、ラジオトークというアプリで、毎日、朝6時にですね、収録配信、12分の一人喋りの配信をしています。さらには、ライブ配信も、ラジオのトークの方ではやらせてもらってます。僕が8月の15日でね、退職、はい、今の会社を退職してね、無職になりますんで、はい、ここでラジオトークでどれぐらい、私が頑張れるかで、私の今後の人生、さらには僕の家族の人生が決まってまいります。ぜひ皆様ご協力いただければなと思います。
はい、重い。
で、僕らの家族を路頭に迷わすかどうかは全て皆様のお力にかかっております。
ぜひ。重い重い。
背負いきれない。
背負いきれない我々。
いやでもね、本当に真面目な話、ラジオトークというアプリをダウンロードしていただいて、
はい、
アカウント作っていただいて、もうここは全然無料なので、 で、そんなに竹内ね検索していただいて、はい、フォローしていただくだけでも嬉しいです、
はい、
はい、
フォロワーさんをとりあえず今ね1万人まで増やしたいんですよ。
1万人ですか。
1万人まで増やしたいんです。本当にこれ聞いてる皆さんが、はい、はい、ちょっと一手間ちょっといただいてアプリダウンロードしていただいて、はい、フォローしていただければ多分1万人には到達するはずなんですよ、はい、計算上、うんうんうん、
計算
上ね、皆さんこれご家族で聞いてる方もいらっしゃいますよね、これね、
うん、
いらっしゃいますかね、
ご家族みんなそれぞれスマホ持ってますよね、ね、ね、それぞれがダウンルートしていただいて
ダウンルート
インストゥールしていただいて、はい、あとねフォローしてもらって
何言ってるか分かんないです
ごめんね、ごめんね、ネイティブな、
ネイティブなんだこれが、
申し訳ないです。ぜひそっちはまた こっちとはちょっと違う雰囲気でねやってますんで、はい、よかったら、遊びに来てください。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、忘れてましたけどイカオヤシ。はい、忘れた。
忘れてた、
これ終わんねえな、いつもどうやって終わるんだっけなってこの曲が流れないと終わらないの。
そうです、
はい、そうですよ。
はい、ということでございまして、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ポッドキャスト、Spotify、Amazon Music 等で聞いていただいている皆様はここまででございます。ありがとうございました。オーディオブックドット JP で聞いていただいている皆様はこの後ももうしばらくお付き合いよろしくお願いいたします。この後はね超面白い話がありますのでよかったら聞いていただければ
と思います
。ということでございまして、お送りいたしましたら竹内と
鈴木と
渋谷でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
やってきましたイカオヤジ。